みんなのダイエット、さあというわけで今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度から考えて、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというプログラムです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、私忙しくまたなってきまして、
うん、おめでとうございます。
はいはい、
これまで、まあ、前回収録の時にちょっと忙しいっていう話、忙しかったっていうことを言ってたんですけど、
そうね、
出ての忙しかったんですが、今度中で忙しくなってきてまして、
反動が
凝り固まっております。なんか肩の運動やってるんですけど、すごい肩パンパンに今なってきておりまして、なんか作業をしてるとじーっと固まってるんでしょうね。すっごいふって一息ついた時にすっごい肩が痛くて、でせっせと動かしてやってはいるんですが、追いつかない状態みたいで痛いです。
痛いですっていうのがもうすごいですね。痩せる痩せないから話が一個飛んだ感じ。
そうね。ちょっとそれ以前の問題みたいなところになっちゃいますが、もうまあ最初に言っちゃいましょう。体重の方ですが、はい、若干下がったよっていうのを先週お伝えしましたが、
はい。
今回はですね、前回から1週間空いてないんですよね。実は収録のサイクルでいうと1週間空いてなくて、ね、うん、飛ばしてしまった日もあるので、測れたのが2回っていうか3回測ってるんですけど、1回メモしないまま来てしまって忘れちゃったっていうのがありまして、
うん、
ですね、計測値が、あんまりでも変わんなかったですよ。
変わらなかったというのは、いつと比べて、
うん、前回の収録でちょっと80.3、80.4 はご紹介したんですよね。
はい。
ごめんなさい。1個消えてる。80.3、80.4 が16、18だったんですね。で、今残ってるのが9月19日、79.7。
お
ぉ、うん。で、1個消えちゃってるのが、戻ってます。80.3 だったかな、4だったかなっていう感じです。なので
体脂肪いかがなんでしょうか。
体脂肪は変わらずです。なので 22.、ごめんなさい、その 79.7 の時に 21.6 になってるんですが、その消えちゃったやつが 80.何 ぼになった時に体脂肪も 22.何 ぼに戻ってました。
なるほど。
で、さっきちょっと収録前に哲夫さんがですね、なんと記録マシンを作っていたということで、
そうですね、これちょっと驚きましたね。
これは Google のフォームの機能を使って体重を入力すると表になって記録されてくると
はい
いうものを iPhone 使って入れていたと。
うん、間3ヶ月抜けてるけどね。
うん、ていうかこれ、うん、まあ、コピーしてちょうだいって言ったのはですね、私、食事前にお風呂入って、でお風呂出た時に体重測るっていうのにしてるんですね。
うんうん、
同じ時間とかっていうのもお話があったと思うんですが、
うん、
なのでその時に測るようにしてるんですけど、
うん、
そこで測るじゃないですか。 で、まあ、着替えて、でその後食事大体手伝いをするんですよ、
うん、
で、はいはい、そのまま台所に行ってしまったりすると、
うん、
控えるのを忘れるんです。
忘れるよね。
なんです。で今回ねちょっと神さんがね腰おかしくしちゃって、
あらま、
ここ前回の収録の翌日ぐらいからかな、ご飯当番も全部やっている状態になっちゃったので、
うん、
だからもうお風呂場から直で台所っていうパターンが多かったんですよ。だいたい1回この収録してる、私の収録基地に1回来てですね、ちょっと一服をしてから、降りて手伝うとかっていう形が取れると、まあ、メモをするんですけど、
うん、
まあちょっとスケジュール的に時間が押し押しの時とか、まあ、今回みたいにお食事当番をしなくちゃいけない時なんかだと台所に直接行っちゃって忘れるっていうケースが多くてですね。
ああ忘れるよね。
この哲夫さんの、記録マシーン、コピーしていただいたので、
マシーンちほどのことじゃないですけどね、うん、あの Google ドキュメントのスプレッドシート Excel もののやつに、うん、あのフォーム機能があるんですよね、
うんうん、
でそこで入力するとあの自動的にタイムスタンプを押してくれるので、
うんうん、
何月何日何時何分何秒まで分かって、
うん、
で数値入れるのもちょっとあの点いくつとかいうのがめんどくさかったので、
うん、
あの10の位小数点の位とかをちょっと作って、
うん、
見たんですが、うん、5月に作って5月26、28、30、31、6月1日、6月2日までやって、
うん、
この時確かですね、
うん、
僕が毎日見てるあの糸井重里さんのほぼ日新聞の中で、
はいはい、
ダイエットの話があった時あったと思うんですよ多分
はいはいはい、
うん、
それで作ったの
多分作ってやって、
うん、
たまたま覚えられずに、
うん、
で、この番組に参加させてもらうことになって慌てて3ヶ月以上空いて9月18日から復活、
復活させた、うん、なるほどね、
ちょっとできない男なんです、すみません。
いやでもこれすごい、いやこういうのなんか有効に使うのすごいですよね哲夫さんね。
怖い、
うん、すごい、
何をおっしゃいます。
これ目の前ででもデータがあって今お話ができているので、あのグラフとかもこれできてるんですよね、
うん、あはい、まあ、ただ
このような推移があるっていうの、
横幅が全く3ヶ月空いてることを無視してるんで、なんか順調にやってる感があってすごい騙した感があって
そうです、あのこのグラフ の, あの結構ギザギザ具合は結構いろいろな角度で鋭角を描いてますけど、
そう
確かに、
うん、鋭角になるようにこう縦長にして最小と最高値もね、
うん、
ゼロからとかいかずにね、もうピンポイントで行くので、うん、すごい小さい上あの微増微減もなんかこう角度がカクカクみたいにね、なんか
大きくなるようにね、
はい、
なるほど、うん、
自分へのご褒美
いやでもこれね iPhone だけその洗面のとこに私の場合は脱衣場っていうのが持ってけば、そこから直に台所に行っても
そうでしょう、
機械が忘れがないっていうことで、ちょっとこれぜひ活用させてもらおうかなということで、
僕もそれするまで674231674231
そうあのってまんまそうそうそうそう
やっぱり、はい、ですね、数値はさそんなにはめちゃくちゃ変わらないから、あら231232って口の言いやすい方で覚えてたりするじゃないですか、なんかね、
ああおかしい、そうやっぱみんなそうなんだ、
どうでしょう、
これだけデジタルなものが駆使されてるのにそこまでの入力はものすごいアナログだっていうのがすごい
いやもう
そうですね、
2回以降繰り返すものならね、あのパソコンに打ち、うん、パソコン手元がないとかじゃないですか、
うんうんうん、
ブツブツ言わずに済むようにしてみたんですが、
うん、あこれはちょっと使わせていただこうかなと思っておりますので、次の収録の時にはもうちょっと私の方の記録も細かくお伝えできるんじゃないかなと思いますが、一個消しちゃったのちょっとショックなんですけどね、はい、そんな私たちですが、永井さんはなんか海に行かれたと。
そうですね、またあの例によって 例のごとく
リベンジですか。
もうなんかそうですね、まあ、リベンジっていうかだんだん目的ちょっと離れてきまして
お
なんかの、いやもちろんあの釣りをしたいのはすごくあるんですけど、
うんうん、
もうでもあの修行みたいな感じですかなりいろいろな意味であのもちろんフィジカルな部分もそうなんですけど、
うんうん、
メンタル的にもすごい修行な感じでですね、結構なんかそうですね、釣りをエンジョイしに行ってる感が正直もう最近は全くなく、
うん、
完全に本当になんかのお寺とかに行ってるのも近い感じ、心境ですけど。
でも朝早いですもんね釣りって。
朝そうですね、僕出港するために準備をするのに、うん、結局起きるのが3時半とかの世界なんですよ。
その頃寝てるっていう。
はい。
テトさんもそんぐらい。
ですよね。
でもそのぐらいの時間に起き、そこから港に行きみたいなことで、
うんうん、
でもあの準備をしていって、まあ、出港大体でもみんな1時間ぐらい前には集合するんですね。
うんうん、
へー。
でまあいろいろな用意をして、うん、ああじゃないこうじゃないどこに座る何か忘れ物はないかみたいなことをチェックしながら、
うん、
出港っていう流れなんですけれども、
うん、
まああのその時のまあいわゆるあの参加者面々にもよるんですけれども、
うん、
これ慣れてる人が多いと、
うん、
ものすごいあのいわゆる船長さんですね、船を操縦して、
うん、
こう釣れるところまで連れてってくださる船長さんが、
うん、
慣れてる人ばっかりとすごい厳しくなるんですよ。
お、厳しい。
厳しい、そうですね。あの正直社会人になってからあんまり怒られること自体の絶対的な回数は減るじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
バンバン怒られるんですよ。しかもなんか僕本来お客さんのはずなのにバンバン怒られるんですよ。
あ、うん、なんか想像つくな。うんうん。
すっごい怒られるんですよ。あの。うん、例えばやれ竿の動かし方が悪いとか、
はいはいはいはい、
いう話をされるんですけど、
うん、
でもその船長さん以外に例えばあのその船の乗組員の方っていうのがやっぱりいて、
うん、
でその人があのこういう風に動かせば、
うん、
この海だったら釣れるよみたいなことを教えてくれるわけですね、
うんうんうん、
でそれを忠実にやってたらそんなやり方してるから釣れないんだとかってすごい怒られたりとか
そうなった。
でもあの言ってることが違うとか言ってもなんか、うん、とりあえず話が通じなそうな感じじゃないですか、
うんうんうん、
だからとりあえず言われた通りにおとなしくやればやるほどすることができなくなり、
うん、
だからずっと怒られながら、でもなんか正直あの、まあ、最近はおかげさまで船酔い自体はあまりしなくなったんですけど。
お、そうなんですか。
はい、だいぶ鍛えられたらしく船酔いをもう本当にしないで済むようになったんですけど、
うん、
でもあの結構真剣に竿を動かしてたりとかしてたりすると、前も話したことあると思うんですけど、足場が辛かったりとかするのと、うん、やっぱり船って揺れるんですね、
うんうん、
すごい揺れるので、それを踏ん張りながら真剣に竿をあのその例えば本当に朝の5時から昨日は1時ぐらいまでやってたんですね、午後の1時ぐらいまで。
おー、5時から1時って結構ですね。
でその間に別に休憩とかが特にあるわけじゃないじゃないですか、
うんうん、
あのここまでやったから休憩しようみたいなのがあるわけでもないので、
うんうん、
とりあえずちょっと動いたらもうすぐに竿を動かしてみたいな話をずっと繰り返ししてるので、
うん、
まあ、正直僕いまだに恐ろしいぐらいの筋肉痛が片側だけに起こってるんですけど
長井さんでも筋肉痛、
もうものすごい筋肉痛ですね。あと足もやっぱりずっと踏ん張ってるので、
うん、
ものすごい筋肉痛なんで、正直途中で気持ちが折れることがあるんですね
本当修行だね、
はい、こんなに怒られてるし、
うん、
しかもなんかもう釣りもそんなにそれほど芳しいっていうことでもなくっていうことで、あの疲れてるし
、うん、
結構寝れてないしみたいなことで結構心が折れそうになるんですけど、
うん、
折れたからって釣りをまずやめるわけにいかないじゃないですか、
うん、もう海の上だしね、
他にすることも正直全くないんですよ、
うんうんうん、
でそれ以外にじゃあ例えば自分だけちょっと疲れたんであの、
うん、
帰りたいなと思っても、
うん、
あの沖から1時間ぐらい出ちゃってるんで、
うんうん、
どうしようもないじゃないですか、
うん、ですね。
そうするともう選択肢としてあの、うん、ひたすら釣り続けるしかないっていう話になって、
うん、
ものすごいあのやっぱそこ修行みたいな感じになるんですね、
うん、
で、まあ、海の上なんで当然あのいろんな持ち物が、
うん、
いわゆる水没っていうかもう完全に海の木図に消えてしまったりとか、
はいはい、
あとやっぱりちょっとお水に浸ったりとかすると結構すぐ傷んじゃうので、
うんうんうんうん、
僕あの携帯電話とかの類は基本海の上には持っていかないんですね。もう本当にすぐ壊れちゃうので、
うんうんうんうん、
でですね、まあ、あの昨日もそれで船から戻ってきて携帯を見たら、うん、一応ですねあのツイッター上で、
うん、
その前の日にこれから釣りの準備で出ますみたいなことをつぶやいておいたら、
うんはいはい、
あのですね、非常にありがたいことに毎回ガンダルフさんが頑張ってくださいっていうメッセージをくれるんですね、
う
ん、
おありがたいですね、
うん、
でもありがたいことにメッセージをくださって、で、うん、あのまあ、それを読めたのが結局でも丘から上がってきてからなんで
頑張り終わった後だったと、
はい、うん、頑張り終わった後に、
うん、
まあ、あのなんだろう、もう本当にあのそうですね、大量に祈ってますみたいなことでいろいろメッセージとかもらえたりしてたんですけれども、
うんうん、
もうあの気持ち的にはとてもありがたくてですねいたんですけれども、うんうん、結構もう心が折れて帰ってきてるし肉体的にも精神的にも結構ピークだったりして、僕はあの、うん、港に佇んでたりとかしたんですよ、小一時間あんまりにも辛かったんです。でもその時にあのツイッターのタイムラインをこう見てたら、あの、うん、ガンダルフさんが、
うん、
ご自身でやってらっしゃるウォーキングの時に、
うん、
以前の放送で話をしたのバムの話があったじゃないですか、
はいはいはい、
スーパーバムとかはものすごい汗が出るって話をちょっとしたと思うんですけれども、うんうん、であのガンダルフさん素晴らしいことにかなりの頻度でウォーキングを毎朝してらっしゃるんですよね、うん、でその時にあの、うん、ちょっとスーパーバムはすぐ手に入んなかったんで、
うん、
バムウォーターを飲んでみてやったっていう話で、
うんうんうん、
そしたらあのいつもよりまして、
うん、
汗がっていう話をいただいたんですね。なんであの僕が立ち直ったのはあの、
うん、
そのツイートを見た瞬間ですね。
あ、そうなんだ。
それをあのもうやってくださってるっていうのもすごい嬉しいですけど、
うんうん、
なんかあの本当にそれで汗が出てあのなんだろう結果がちゃんと出たっていうか、まあ痩せたまで届くにしろ届かないにしろ、
うん、
一応実践をしてみたら今までと違う体の変化が出たっていうのは、
うんうん、
とても嬉しいなっていうがあって、あの、うん、その、 あのツイートによってすごい救われた感がありまして、
うん、あ、なるほどね。
一応なのでガンダルフさんのウォーキングの成果を、うん、あの今度番組にお便り寄せてくださいって、
うん、
驚きの成果をっていう話をしてたんですけど、
ぜひぜひ、
まあ、でも驚かないにしても、うん、あのウォーキングのこととかをちょっと一回番組にメッセージ寄せてみたいと思いますということで、
う
ん、あの約束していただけたので、
ガンダルフさん
よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。そうか、やっぱなんかあれだね、この私ダイエットしなきゃって始めたにもかかわらず、私よりリスナーさんの方がすごく熱心にこういろいろやってくださってるみたいで、非常に申し訳ない気分になりますが、
まああのハンスケのダイエットじゃなくてみんなのダイエットだからね。
あ、そうだね、
うん、
そうだよね、
うん、
あとはまあ極限のダイエットを実践してるっていうことだね。
ダイエットの、うん、ダイエットの普通こう下の方に向かう限界なんですけど、ハンスケさん上に向かってこれでも痩せるかみたいなダイエットを挑戦してますもんね。
綱引き型っていう感じですからね、あの食べるところまで食べていって、うん、痩せるっていうことをもう懸命にやるみたいな感じの、
替え玉しても痩せれるのかみたいなね。
もう返す言葉も何もありませんが、そのバームもね、ちょうど山口に行くときに、ちょうど行く前に収録したときにね、ご紹介いただいて、飲む前、そのやる前にそういうのを飲むといいですよっていうのでご紹介いただいたんですが、いっぱいいっぱいで忘れてました。
そうですね、多分今あのその話題が出たことで、
うん、
あってなった感じも。まあでもあのそれはそれでありだと思うんですけど、あの、うん、とりあえずなのであのこれからダイエットされる方とか、あと、うん、まあ、もちろんハンスケさんも含めなんですけど、
うん、
とりあえずあの汗をかくような作業の時に、
うんうん、
バームを使ってもらえるのは、
うん、
とてもいいんじゃないかと思ったっていう話なんですね。
なるほどね。哲夫さんはその手の類のものって使ったことあります？
すいません先生、バームってもうちょっともう一回具体的に教えてください。タイガーバームが頭にちらついてて、
はい、あれってタイガーバームって歯に点々でしたっけ？
じゃなかったですか？
ウニ点々でしたっけ、あの今お話をしているバームっていうのが、
はい、
まあ、日本語っていうかカタカナ表記だとウニ点々小さい文字のア、
うん、
ボムみたいな感じなんですけど、
あの下唇を噛んでブラーム
バームって発音になる、
はい、
まあ、のアルファベットが VAAM でバーム、はいはい、ちょっと僕も正確な略、あの名称を忘れちゃったんですけども、うん、ベスパアミノアシドエムがすみません、ちょっと何だったんだっけなと思ってるんですけど、要はあのスズメバチの、要はあの長い時間運動できる仕組みから開発された、
うん、
まあ、スポーツの時にプラスするドリンクっていうことらしいんです、
うんうんうん、
で、まあ、それが体脂肪を使用してくれやすくなるので、
うん、
やっぱりだから運動の効果も上げやすいっていうのとで、とても一時期アスリートから始まって、
うん、
であの今バームウォーターっていうのが、
うん、
ウォーキングの時とかに使われる方が少し前から、まあ、多くてですね、
うん、
で最近あのスーパーバームっていうのが出まして、
うん、
であのこれは僕も汗をかくような動きをする時に使っているんですけれども、メリットが2つぐらいありまして、
うん、
1つはあのやっぱり汗の出方が尋常じゃないんですね、同じ作業をしても、
うんうんうん、
だから例えばウォーキングとかバイクを漕ぐとかある程度長時間で一定のペースに近い状態で動かれる方は、
うん、
ガームを使われると今までよりもやっぱり脂肪も燃焼しやすくなりますし、汗の量ですごい実感できると思います、
うん、
これやっぱりすごい良いところなので、脂肪を燃焼してくれて汗が出やすくなるっていうのはとても良いところかなと思ってるんですが、ね、まあ、それに、うん、はい、
ごめんなさい、スーパー、今サイトを開いたんですが、スーパーバームとバームダイエットはどっちがいいんですか、どっちが脂肪を燃焼してくれそうなんですか。
最終的にはスーパーバームってすごい極端な言い方をしますけど、車で言うとフェラーリとかそういう感じの勢いなんですね、
うん、
でそれに対してバームダイエットってなんだろうジープラングラーとかそんな感じなんですかね、それちょっと分かりづらくない
ですか、私もガソリン食いそう、
はい、SUV な感じなので、要は4、はい、要はダイエットっていう目的に対して少しブレンドが変わっているっていうか、
うん、
まあ、ダイエットに特化したものではあるんですけれども、
うん、
スーパーバームっていうのはなのであのアスリートの方とかも使われる方結構多いんですよ、
うんうんうん、
だからそのぐらい専門性が高くはあるんですけれども、
うん、
僕は知ってる人に勧めるときは基本的に例えばスーパーバームを、
うん、
例えばあの1回で飲む単位があるじゃないですか、例えば1瓶なら1瓶とかパウダーになっていれば、
うん、
例えばあの1つのパウダーに対して水何ミリで溶くみたいなのがあるじゃないですか、
うんうんうん、
そんな半分の量でも良いのでスーパーバームの方が有効かなと自分で使った感じとしては思っている。バームダイエットだとおすすめはどちらかというと女性が使われる分には割と十分な成果を上げられるのかなっていう印象はあるんですけど、
うん、
男性でやっぱりしっかり痩せていこうと思われる方だったら運動に組み合わせるのは、
うん、
スーパーバームの方が結構効くなという実感は個人的にはすごく持ってますね。
へー、
だとやっぱり今哲夫さんが言われていたあのバームダイエットとスーパーバームの差で、うん、もう一つさっき言おうとしていたこととすごく関係してくるんですけれども、
うん、
スーパーバームって動いていて、要はあのいわゆるパフォーマンスって言ったらいいんですかね、体を動かしている状態があるじゃないですか、調子がよく、
うんうんうん、
その時間が長く継続しやすいんですよ、要は疲れにくいって言ったらいいんですかね、
へー、
うん、持ちがいいっていう感じですね、そのいい状態、うん、バームダイエットだとどっちかっていうと例えばあのウォーキングをしましょうとか、
うん、
自転車でポタリングをしましょうとか水泳しましょうとかいう風にある程度目的の決まっている運動に対して入れてあげるとプラスに働く部分が大きいですよっていうのに対して、
うん、
例えばあの競技みたいなレベルでそれこそ例えばサッカーフットサルみたいなことでも良いんですけど、
うんうん、
例えばあのバイクのロードレースとかでもありだと思うんですけど、
うんうん、
割とあの長時間パフォーマンスが高いレベルでキープできるっていうのは一番の違いなのかな、
うん、多分どっかのチームはバームドリンクで使ってたと思いますね。
あ、でも使ってるチームはありますよ、多分明治さんの方でも、
うん、
多分 サポートを入れてらっしゃったりするチームが多分あると思うんで、
うんうん、なるほどね。で聞いてるっていうことは、じゃあ哲夫さんも使ったことはないんだ。はい、
全くないです。
おお、なるほどね、
うん、でもこれサイトで調べたらなんか見たことがあった。
多分
そうですね、一時期あの多分あの高橋尚子さんがいるじゃないですか、いわゆる Q ちゃん、
はい、はいはいはい、
が一時期高木ブートコマーシャルをしてたりとかしてた
んで、ああやってましたね、はいはいはい、
多分その時が一番露出が多かったのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
すいません私テレビがないもんで
そうだよね、
テレビ CM にめちゃくちゃ疎いんです、すいません。それでも見たことがある、なんか、
うん、多分ねコンビニでも最近起き出してると思います。
ああ、
そうですね、お店によっては。あとガンダルフさんがやっぱりドラッグストアで探したっていう話をされてたんですけど、あ、
なるほどね、
ドラッグストアでも取り扱いがあの種類が多いところはあると思うんですけど、うん、なかなかスーパーバームだとないところもあるみたいなんですね。
あ、そっかそっか、スーパーバームがあるかどうかは分かんないけど、
バームに関する商品群で栄養ドリンクのコーナーに置いてあることはあると思うんです、
うん、
あとスーパーバームを求めになりたい方は、
うん、
多分近くにある割と大きいスポーツショップがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
スポーツショップだと割と取り扱ってるところは多いので
かもしれないですね、うん、
あと今調べたらアマゾンでも取り扱って
るの。
そうですね、取り寄せられますね。
安くなってますよ。
なんぼ？
明治乳業さんの、
うん、
なんか公式直販サイト、
うん、
でスーパーバームパウダー14袋プラス2袋が3360円。
16で
3360円、
200円ぐらいってことか、2袋、
うん、うんうんうんですよね、うん、でアマゾンだと14袋、
うん、
あ、プラス2がないんだ、
うん、
で2970円。
ああ、うん、それはだいぶお値頃に。以前は普通のバームっていう、うん、あの190ミリのコーヒー缶があるじゃないですか、
はいはいはい、
と同じぐらいのサイズのもので、
うん、
250円とか60円とかだったんですね。
結構いい値段するんだ、
うん、
だからやっぱりいい値段するので、
うん、
普通にそれを運動に取り入れてる人って少なかったんですよ、
うんうんうん、
でそのバームウォーターっていうペットボトルの商品が出て、それは多分160円とかそのぐらいだったと思うんですけど、500ミリで、
うんうんうん、
それが出て割とあのコマーシャルとかもたくさん出るようになって広まっていって、
うん、
商品バリエーションが広がっていった感じだと思うんですね。
なるほどね。
でも今本当に1本200円前後ぐらいの状態で運動に使えるっていうのであれば、
うん、
スーパーバーム自体ものすごいお得だと思います。あのなぜかというと本当に体脂肪を燃焼してくれてる感が分かるぐらい体が熱くて、
うんうん、
相当な量の汗が出ます、
うん、へ
え、うん、
汗が出て良いっていうことは結局あの男性の方が筋肉の量がやっぱり一般的には多いので、
うん、
運動した時にエネルギーを使いやすいじゃないですか、
うんうんうん、
なのでエネルギーをたくさん使ってくれる人がバームを飲んだら、
うん、
よりエネルギーを出しやすいじゃないですか、
うんうんうん、
なので脂肪を燃焼させる上ではものすごく有効に働くなと。
永井先生、
はい、
僕あの半助さんより体重は少ないのに体脂肪が多い鉄道一郎なんですけれども、
うん、
そうするとなんか
的確な解説を、
うん、貯蔵量は多そうなんですが、僕そうじゃなくても汗っかきなんですよ、はい、多分
体温、はいはい、汗っかきなの、
うん、体温高め、子供みたいって言われますもん、低差を子供よりも高い時があるぐらいなので、
はい、
これ以上
子供より高いって
子供と手繋いで子供より高い時があります。
うわぁ、
はい、
はい、ということでじゃあそこら辺のね、僕と哲夫さんちょっとタイプが違いそうだというような感じもありましたので、
うん、
CM 挟んでそこら辺の話をちょっと詳しく、ね、
いや
突っ込んでいきたいと思います。
はい
はい、
はい、ということで、そうか、哲夫さん、僕、子供舌って散々食い倒れで言われてるので、
そうなんですか。
あなたじゃない、余裕取るのは。
だって僕もほぼそれに近かったもん。
逆襲ネタ、子供より体温が高い課長ね、いいネタいただきました、ありがとうございます。
言いたくなかったんですが。はい、
そうなんだよ、体温高いの。
高いと思う。
平熱って何度ですか。
あ、もう全然測らないか分かんない。
あ、そうなんだ。
はい、
分かるのかい。
うん、
熱出たとかいう時測ったりしないの。
測りません。だって自営業だもん。出たら休業保障が誰か出してくれるの。
いいえ、
だったら測るよ。
そうだよね。
うん、見て落ち込むだけじゃん。
ああ、それは一理ある。確かに。
うん、だから、まあ、講習もの、先生お仕事の時はもう絶対現地行かないといけないじゃないですか。
うんうんうんうん。ね、話にならないもんね。
うん。で、行って喋ってて、途中でぐわーっと熱くなって、なんか、汗がさらに出て、
うん、
そして、なんか風が抜けたなっていう経験は何回もあります。
何回もあるんだ。
うん。
大変だね。
うん、
頑張りましょうね。
はい。
ということで、前回ね、体重と体脂肪のご紹介を哲夫さんの方にもしていただいて、
はい、
なんか全然平気そうなのにと思ってたら体脂肪僕より高いと、
うん、
いうことで、どうもタイプが違うかもっていう感じが、まあそもそもね、僕はまん丸というかブヨブヨというか、で哲夫さんはそんなにあんま目立たないんだけど体脂肪が高いぞと、
うん、
いうことで、まあタイプが違って番組的には良かったかなとは思うんですが、うん、
まあ運動不足系はありそうですよね、僕も半助さんもね。
うん、うん、そうですね。
うん、
うん、まあこの体脂肪が多いってことは哲夫さんの場合は、番組で何回か出てきた内臓脂肪、
うん、
そこら辺が高いかもっていう感じなんですか。
可能性としてはそこが高いんじゃないのかなと思うんですね、うん、見た感じっていうか本当にあの、ね、お会いした時の感じで言うと哲夫さんにそんなに体脂肪があるっていうのは僕も正直全然思わなかったので、はい、
そうですよね。見た目そんなにそんなにというか全然いいじゃん、もうそのまんまでっていう感じはするんですが、
うん、
体脂肪の数からするとちょっとやった方がいいよっていう感じになってくるの。今、じゃあ最新のご紹介してなかったですね、グラフまで作っていただいたのに数字の発表をしていなかったんですが、
はい、僕は、収録の前日じゃない、今日か、今日の夜、うん、早朝測った最新の数値が、
うん、
体重 67.4、
うんうん、
前回
痩せとんや。
前回と全く一緒。
あれ？
前回ご紹介したのが18日の0時32分のデータなんで、
あ、これか。
収録中にスポンポンで測りに行った時
全く一緒なんだ。
はい、で体脂肪は、あの後から2回測るようにして2回の平均を取るようにしました。
おお、素晴らしい。
で 23.1。
おお。ちなみにその2回は違ったの？
2回ばかりをもうするようになって2回目なんですけれども、
うん、
やっぱり毎回違う。
じゃあ、2回を2回ってことは4回測ってるわけですよね。
うん。
4回とも違った？
うん、違いますよ。2% か 3% 違う。
コンマじゃなくて？
あ、コンマ。いや、コンマじゃない。
あ、そう。
うん、だから本当に割り算しないといけない、まあ、ここまでも割り算しないといけないんですけど、
なんかそんな
本当にだから出るんですよ、差が。
なるほどね。
同じだったことは一度もないです。
あ、そうなんだ。
でいくと体脂肪が 1% 下が、うん、1.1% 下がった感じなんですが、この時はまた2回ばかりをしてないので、うん、実際は変わってないかもしれない、
うん、あ、なるほどね。
うん、
うんうんうん。
まあ、でも前回から比べるとまだあの時間がそんなに空いてないですもんね。
はい、1か4日ぐらいですよね。
うん、
はい、だからまあそれはまあ無理からないっていうか割と自然な感じではあるかなと、
はい、うんうん、じゃあこの体脂肪がちょっと高めというところで言うと、
はい、
瀬戸さんにはどんな感じのことを気をつけたらいいんでしょう。
瀬戸さん の, あのさっきの例えば体温がちょっと高いかもしれないみたいなお話も踏まえて考えていくと、う
ん、はい、
やっぱりあの以前っていうかね、この前もちょっとお話をしたと思うんですけど、内臓脂肪っていうのがついてる可能性が高いな、
うんうん、
体温が高いのもそれなんですか。
あのすごい簡単に話をすみません分かりやすくやっていく感じでいくと、
うんうん、はい、
あのまあ、内臓脂肪っていうのは例えばあの簡単に言うとあのこの前もちょっと言っていた脂肪肝みたいな感じで、うん、ウェルの内臓の臓器にちょっと油がついていくっていうのも含まれると思うんですけども、あとはそれ以外にいわゆるの体幹部って言われる部分、要は体の中心胴体の部分の内側に脂肪が割としっかりついていく、まあ、これはあの年齢が上がっていくと起こる現象でもあるんですけど、
うん、
そうするとあの簡単に言うと中で体温がキープされやすくなるんですね。脂肪が熱を通しづらくなる、はい
はい、断熱材として、
そうですそうです、あの魔法瓶みたいな構造になるので、
はいはいはい、
なのでそのことによってあの体温を上げやすいっていう作用も可能性としてはあるなと。
うーん、
あとはさっき哲夫さん自身も言われていたようにあの運動不足かもしれないっていうのもあったじゃないですか、
はい、
っていうことで考えていくと内臓に脂肪がつきやすい状況は起こりやすいだろうなっていう、その2点での推測のもとに今仮説を立てるとすると、
うん、
内臓脂肪とあといわゆる体幹のあの胴体の部分の内側に脂肪が割とついている可能性が高いんじゃないかなと、うん、見た目の状態から考えるとちょっと想像できないですもんねこれ。
でもやっぱりそうだね、デブは汗かきとかよく言いますけど、
うんうんうん、
もうあれはもう思いっきりやっぱり体幹の体のその胴体の部分に脂肪がついていて、
うん、
もう完全に中で熱をしっかりキープしている。だからあの汗かきなのは良いんだけれども、
うん、
体温を調節しているだけで汗をたくさんかくから痩せるっていうこととイコールでつながらないんですよね実は。
ああ、なるほどね。
体温調節のためにひたすら汗をかいてないといけないし、
うん、
今度は冷たいものを求めるじゃないですか暑いので、
うん
う
んうん、
で体内温度って表面よりも約1度ぐらい高いって言われてるんですね、
はいはいはい、
だからそれを冷やすためにやっぱりあのより冷たいものを欲しがるじゃないですか、
うんうんうん、
で冷たいものを入れていくと今度はあの内臓の働き自体は鈍くなるじゃないですか、
うんうんうんうん、
で内臓が冷える、で内臓っていう臓器にも冷えたらどうなるかっていうとやっぱり脂肪はつきやすくなるっていう話で。
おー、鉄さんアイス飲みすぎなんじゃないの。
うんうんうんうんうん、もうねここであのあんまりお利口さんしたくないとは思うんですけれども、
うん、
もう十数年ぐらい前からあんま、うん、暑い時ほどあったかい飲み物の方が喉が渇かないっていう感じを体感するようになって、
え、マジで。
マジ。
もう冷たいものはよっぽど出先でコンビニとかぐらいしかないですね。もうほとんど今もあったかいお茶飲んでますし。で永井先生おすすめの肩の上げ下げは、
うん、
あの僕はパソコン講習の時にずっともう十数年間、
うん、
まあ、だいたいあのパソコンすると肩凝るじゃないですか、
うんうんうん、
で受講生の方肩凝りが激しい人っていったらだいたい4分の3少なくても3分の2ぐらいはいらっしゃるんですよ、
うんうんうん、
で、あと僕がこうよく整体とか肩もみ的なことをするんですが自覚がなくても凝ってらっしゃる方とか多いじゃないですか、
うんうんうん、
ね、よっぽど子供じゃない限り、
うん、
で行くとやっぱ皆さん肩こり系があるのであと2時間 1時間以上間に休憩挟むような講習だったら集中力落ちるので、
うんうん、
いう肩こりネタはやって肩の上げ下げというのはずっとや教えてもいたし自分やってたんです、
う
ん、で腕を組んで手のひらを天井に向けるあれ、
うん、
歩いてはないけどあれもしょっちゅうやってたんです。
もうやってたんだ、実践済みだったのね。
もうお利口さんだなと思ってたんですが今になって思い出したのは僕もう痩せる余地が残ってないんですかね
もうやってきてるぞって、
飲んでるのに体脂肪がこれだったと。
そうだよね。
ハンスケさんにグー抜かれて、僕はハンスケさんの引き立て役のためにここに入ってきた形に。かませ犬なんですかね。
っていうか、余地はまだ全然あるなと思うんですね。
本当ですか。
はい。でもまあ、それ以前僕すごいなと思ったのは、
はい、
講習の先生で肩こりのケアまでしてくれるってすごくないですかって。
大体どこでも受けます。言われます。
あ、そうなんだ。
それが一番僕びっくりしました。
うん、
そんなところまで気持ちを配ってもらって、うん、講習とかって受けられないじゃないですか。別に講習受けたら割と簡単にはい終了っていう流れが多いイメージだったので、
はい、やりますよ、受けるなら何でもやりますよ。
そのことが一番びっくりしました。すごいです。
講習はエンターテインメントだと思ってますので、はい、客入れ客出し BG もちゃんとあります。
マジで
やりますよ。
パソコン教室で、
うん、
そうですね。で、まあ、一回話が一周して戻ってくる感じなんですけれども、
はい、
例えば、哲夫さん、今必要なことは、おそらく、はい、いわゆる汗をかくっていう作業だけだと思うんですね。
それ以上汗かくんですか？
ただ、僕も割と汗をかく方なんですごいわかるんですけど、
はい、
極力汗をかくのは避けたいなと思うコンディションは結構あると思うんです。
はい。はい、
なので僕個人的にやってるのはもう汗をかいて全然許される状態を作ること。例えばウォーキングをするときにもう帰ってきたら必ずシャワーを浴びるって前提で全部準備しておいて、汗をかいても何の心残りもないような格好で動くとか。
洗濯物増えるじゃないですか。
あとはなるべくそこに関しては極力例えば薄着にするとかそういう感じですね。着衣を減らすみたいな感じではあるんですけど。
ああ、なるほどね。
まあすみません、ちょっとあんまりワンパターンになっちゃうんで、この話は今日は極力触れないようにしようと思っていたんですが、
はい、
あえて例えば洗濯物とかその辺まで踏まえて考える方だと、
うん、
水の中で動くと実はそれが全部クリアになるっていう、着替えも別に増えないっていう、水着だけがあればなんとかなるっていうのはあることはあるんですね。
ああ、そう。
まあ、でも、
ちょっとした事故で、はい、
汗かくのって嫌なんですか？
嫌です。
なんか汗をかくことには汗がかいた後に乾いてる状況結構辛いなとは思うんです
ね。ああ、ベタベタした感じになるからね。はい、でもなんか汗かい、動いて汗かいた時ってすごい気持ちよくないですか？
なんだ、まあ、
うん、運動っぽいようなスポーツっぽいのやつした時はね、それは分からなくもないですけど。
いや、でもほら、哲夫さん機材の搬入とかで力仕事もあるんじゃないですか？
ありますよ、はい。
そういう時にこう、運び終えて汗一汗かいて終わったってなったら気持ちいくないですか？
そういう時って現場直前、うん、本番直前なので、
うん、
全然時間の余裕もないですし、
うん、
その僕メガネをかける、メガネをかけるので、
うん、
汗がメガネに垂れた時の嫌な感じとかで、自分の汗でお腹が冷えてくる虚しさとか。夏場そうなんですよ。僕すぐうんこマンになるんで、僕もうんこマンになりやすい、すぐ変身しやすいんですけれども、
うん、
夏場自分の汗が冷えて、お腹を冷やしてる。夏場も自分の手は温かいので、ずっとお腹に当ててるような感じ。なので僕今引っ越してきまして、ここの1階が、まあ、ここがちょっと音楽関係が住めるアパートなんです。
うん、
1階に共有のスタジオとかがあって、で1階に、うん、広場じゃないけど、ちっちゃいラウンジみたいなのがあって、そこでライブができるんですが、
うん、
前回、
うん、
初めてやった時に、セッティングをして、シャワーを浴びて、それから衣装というか、まあ、服に着替えられるっていうのがすっごい助かったんです。
ああ、
長谷さん分かるでしょ？現場に行って、
とてもよく分かります。
現場に行って、リハが終わって、汗ダクダクになって、
うん、
まあ、ステージ衣装は着てないにしろ、そこそこの着てたり、ズボン、靴は一緒だったりするじゃないですか。
そうですね。
その時、嫌じゃありません？
でも、本当に気持ちが乗りづらくなりますよね、そ
う
だね。
うーん。
でも、それ、いいですね。 すごい、すごいな。
胸ぐらい汗かくの嫌なんです。
そうか。
気持ちは本当にとてもよくわかります。僕も昨日海から上がってきたら、その時にはもういいんだ、この後シャワーを浴びるんだと思っていたんですけど、
うん、
あのいわゆるあの何でしょう、カッパみたいなの、カッパって言ってもあの長靴とカッパが一緒になったようなのを着るんですね、
うんうん、
魚屋さんっぽいやつですか。
そうです、そうです、あの、はい、すごく横文字で言うとウエダーって一応かっこいい言い方はあるんですけど、
うん、
それが本当にあのチャプチャプ言うぐらい汗をかいてたんですよ。だから8時間とか9時間とか海の上にいても1回もトイレに行かなかったですし、
うんうんうん、
水分はでもその間 1.5 リットルぐらい取ってるんですけど、
うんうん、
結局あの揮発して汗として出て、まあ、蒸発しちゃうのと、
うん、
あとその上田の中にしっかり溜まっていくので、
うん、
結構しんどいはしんどいんですけれども、
うん、
なんでまあ本当はそれを解消できるのに水の中っていうのがありだっていうのも含めてなんですけど、まあ、あのすみません、理想論として聞いてもらえればっていう感じなんですけど、
はい、
あの内臓脂肪を減らしていく一番有効な手段は、
はい、
いわゆる有酸素運動って言われる、
はい、
ある程度の脈拍数を保った状態で、
うん、
一定時間以上動く作業だって言われてるんですね、
うん、
これはお医者さんでもよくあの運動療法って言って、運動で生活習慣を変えて、
うん、
あのその内臓脂肪を減らしましょうみたいなお話をされる方は普通に言うんですけれども、
うんうん、
でそのやっぱり有酸素運動って言われるものが、例えばあの今流行のウォーキングだったりとか、
うん、
あとジョギングだったりとか、
うん、
まあ、あの水の中で動くことも含めて、まあ、バイクとかそうですよね、自転車とかも、
そうですね、うんうん、
なのでそれがやっぱり、ね、内臓脂肪を取れる唯一有効の手段で、
うん、
かつあのそこの内臓脂肪をしっかり燃やしてあげるために、例えば最初に話が出ていたバームなんかを活用すると、
うん、
とてもあのいらないものをエネルギーとして燃やしてくれるっていう、
うんうんうん、
有効な使い方ができるっていう感じなんですね。逆に言うと、うん、内臓脂肪を取る方法が、例えばのいわゆる外科的な療法まで含めて、
はい、
運動以外に、
うん、
ないと思ってもらって良いと思うんですね。
へえ、そうなんだ。
あのもうすっぽんぽんで風呂場の中で作業して、何かあったらすぐシャワー浴びるじゃダメですか。
あのそれだと、あの例えばそれだと条件があって、
はい、
常に必要以上緊張してる必要があると思うんですね。あの脈拍をキープできてないと脂肪を、うん、燃やすっていうスタイルに変わらないんですね。あの簡単に言うとハイブリッド車みたいなのをイメージしてもらえると良いんですけど、
はい、
一定時間までが要はあのいわゆる糖質って言われる、
はい、
体の中に取り込んだグリコーゲンというようなエネルギーにするような運動なんですけれども、
うんうんうん、
一定時間を超えたり一定脈拍を超えてある程度の時間いられること、まあ、一般的に20分って言われるんですけれども、
うんうん、
によって脂肪をメインで燃焼してくれる状態に変わっていくんですね。
うんうんうん。
な
んであの、そう、脈拍がやっぱり落ちた状態で動いちゃうと、
うん、
なかなかそれが難しいと思うの、脂肪を燃焼するところにたどり着くまでが。
うん、じゃあ締め切り溜めて、
はい、
綱渡り状態にして風呂場で仕事したら、
はい。でドキドキしながら、
ドキドキしながら
長ければ、あのその後脂肪を燃やしてくれる状態は作れるなとは思うんですが、
うん、
あとあの運動の絶対量の問題が、
うん、
お風呂場の中っていうスペースの中でどのぐらいたくさん動けるかによるなっていうのもあるんですが、
そうですよね。
でも動いてたらその締め切りの作業ができないじゃないの。
余計自分の首締めるよね。
うん、
あとはまあお風呂場っていうことで、例えば湯船の中にお湯なり水なりを張った状態で、
うん、
その中を動きつつ他の作業をするっていうのであれば、それはそれでありだと思う、う
ん、やってやって
うん、そうか、うちの中にプールがあればいいんだ。
ああ、もうそうしたらかなり
いいですよね。
ですね、実はとてもあのプールに行くことのデメリットとして、やっぱり用意がめんどくさいとか、
はい、
あと面倒だとか、わざと行くの
か
っていうのがね、あの皆さんあったみたいなんですよね。
いや、もう全部それです。はい、
そうだね、やっぱりそこに行かないとできないことになるからね、やっぱりそこら辺はちょっと敷居が高いような気がしますけど、
でもあれ一回と言ってしまうと、
うん、
そんなに大変ではないです。特に男性は、うん、女性だってやっぱりあの髪の毛を乾かしたりとかいうのが出てきて、
うんうんうん、
ちょっと厳しいかもしれないですけども、あのこれ不思議なもんで、うん、皆さんプールに行くの準備めんどくさいっていうのはよくあるじゃないですか、
うん、
でもサウナだけはものすごいハマる人とかいるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
作業としてはどっちもほぼ変わらないはずなんですよ、
うんうんうん、
いや水に濡れた状態で着替えるっていう作業が入るっていう点において、
うんうんうん、そうね、
でもプールだと拒む人が多いですよね、
うん、まあでも行っちゃったらあれなんだろうね、そういう習慣ができちゃうとそのさほどっていうのも、だ自転車もそうだもんね、結局の僕今乗らない気に入っちゃったんでそろそろ出しないといけないんですけど乗り始めちゃうとそんなにこう毎日乗ってても苦にならずに1時間ぐらい出られる形を作るのに、一旦乗らない気に入ってしまうとなんかおっくうになってしまってしばらく乗らないみたいな状態になっちゃうんでね、
まあ、だからもう自転車でも本当にありだと思うんですね。あの極力多分一番良いのは一番取り組みやすいところを始めるっていうことだと思うので、まああの唯一の水の中のメリットは前も言ったと思うんですけど、要はあの運動の抵抗が非常に大きいので効果が大きいっていうことなんですよね、
うんうんうんうん、
あとは特殊な技術を別に必要としないので、極端な話泳げない人でも歩いてれば良いっていう話なので、
うんうんうん、
自力で歩いてプールに行けて帰ってこれる人であれば誰でもできるっていうところはメリットとしては大きいのかな、
うん、あ、なるほどね、
うん、
手蔵さん今なんかその運動になることって時間ってあるの、どっかに？
ない、ないんだ、全くない。
そうか、そっちだとはあの移動も全部車なんだもんね。
うん、あ、ちょっとこっちに、北九州市から福岡市に同じ県内で60キロほど引っ越しまして、
うんうん、
こちらになって少し電車を使うようになりました、う
ん、お
ー、なので電車、まあ、駅までこう7分ぐらい、
うん、
を重い荷物をあのカートに引きずり乗せて引きずりながら歩く、
うん、
で、電車降りてから歩くなので、そこがあるとかな。でもちょっとやっぱ音響機材一式とかになってくるとないですよね。
うん、その電車に乗って歩くって週に何回ぐらいの？
そんなにない。
あ、そうなの。月に何回っていうレベル？
月に4回とかそんなレベルですね。
じゃあ
先生業務、パソコン先生仕事があるとやっぱ移動で、
うん、
こちらだったら電車になるんですが、
うんうん、
すると間に。喉が渇いた時にどうしてもジュース系になっちゃって、
うん、
一回本当に7年ぐらい前の時、
うん、
1日6時間講習、行く日は6時間講習があるような感じで、合間合間で缶コーヒー飲んでたら本当に太っちゃいました。
うん、甘いやつ？
甘いやつ。これ本当にあれはすごいんだっていうのはもう体感して分かりました。
ですよね、あれは、うん、まあ、缶コーヒー、僕カルピス飲んでたこともあって、
あ、それもすごいですね。
くるむして、くるむして、
え、で今はそれやめたの？
今はないですね。
そこそこ、じゃああれですね、とりあえず今、教えていただいてる肩上げ、
うん、
足はやってます？足裏くっつけるやつ、
うん、プロの中でやってます。で、あのミニスクワットみたいなやつ、
うんうんうん、
本当にあれはもう なぜか覚えられてっていうのは、あの永井先生の経験だというのが前回分かりましたが、
うん、
あれも、もうあれ本当にね、あの思い出せるんですよ、すぐ、
うん、
もう本当ちょっとお湯沸かすちょっとの間とか、
うん、
もう電車待つちょっとの間とか、何回も1回1分、うん、30秒ぐらいしかやってないかな。でもしょっちゅう、うん、もうエレベーターの中でとか、
ほうほうほうほう、
しょっちゅうやれてます。
へえ、すごいな、優秀ですね。
それはね、だからね、
素晴らしい、
ありがとうございます。ただだから下げしろがもうないんじゃないかと思います、まあ、あれやり
しろって
やりだして1ヶ月も経ってないけどね。
うんうんうん、
うん、
いや僕はねこの肩と足はまあずっと続いてるんですけど、スクワットはね忘れちゃう日があるね。
うーん、
で思い出してやったのがだから教えてもらってから1日置きぐらいみたいな感じ。あ、そういえば昨日やってなかったってやって、
うん、
で次の日忘れて、あ、そういえば昨日もやってなかったみたいな感じでやるみたいな感じで、僕は逆にちょっとそれあのスクワットに関してはちょっと忘れちゃう感じがあるんですけど、
うん、要は先生あのスクワットですけど、
はいはい、
あのし始めてもう3週間ぐらいですね。9月4日とか5日にお会いしましたよね。
そうですね。
あ、2週間ちょいぐらいか。
うん、
で未だ、はい、
はい、
で未だにですね足が効くって感じ、もう未だに慣れないんですよ。なんか慣れてないっていうか、やり終わった後に、
はい、
あれをやるとあの特に、足の親指がきちっと目と同じように平行に正面を向いてるっていうチェックポイントがあったじゃないですか、
はい、
でフローリングのラインに沿ってやってるのを多分やれてると思うんですが、
うん、
そうすると足の、足のなんていうの、足のひら、
うん、
手のひらじゃなくて足のひらの、
はい、
はい、あの親指
まず、
うん、土踏まずを含めた一番内側の体の内側のエリア、
うんうんうん、
親指から土踏まずを通って、はい、土踏まずぐらいまでかな、かかとまでいかないけど、うん、そこら辺が張った感じがずっと毎回あるんですよ。
え、足の裏に来るの？
あそこがピリッピリッとっていうか、なんかこういっぱいあの長距離歩いた後みたいな感じのこう心地よい疲労感と疲れ具合が毎回あるんですよ、
うんうん、そこに来るんだ。
まだ慣れんか俺はって思うんですけど、
うん、
僕どっか体が間違ってるんですかね。
いやっていうかあの多分むしろ正しくやってもらえてるっていうことの証明だと思います、
はい、あ、そうなんですか。でこれは慣れないもんなんですか。
慣れはすると思うんですけど、
はい、
ただあの何でしょう、運動に慣れるっていうよりも、
はい、
逆に今哲夫さんの場合だと、
はい、
あのすみません、ちょっと一回話を違う状況に変えて思い浮かべていただきたいんですけど、はい、例えば歩く時も実は足の裏って地面をつかむっていう作業をちゃんとしないとうまく歩けないんですね、
はい、
でどうつながるかというと、スクワットもうまく地面をつかむことによって自分の体を上下させてあげるっていうことになるじゃないですか。
はいはいはいはい。
だから足が動かない、必要以上に外に開いたり内側に閉じたりしないように意識して動かしてもらえてるっていうことで、
はい、
その床をつかむっていう作業は足がしっかりしてもらえてるので、
はい、
ちゃんと運動に対して体が応えてるサインだと思ってもらえるのが一番正しい回答かなと思ってるんですね、は
あ。じゃあちゃんとできるとそこら辺に来るんだ。
来ますね。来ますし、あと多分慣れたから疲れないっていうこともないと思います。
あ、やっぱある程度のそれだけ体重をかけて負荷かけてるから、そこそこはあって しょうがない
と。そうです、ね、あのむしろあった方が運動として正しいと思っててもらって、
はい、
良いかなと思ってるんです。逆に慣れたっていう方よくいらっしゃるんですけど、慣れたっていう方は残念ながら、
うん、
かなり 100% に近い確率でどこか動きを簡略化するんですね。
ああ、
要は、ね、自分が楽をしてその時間動けるようにっていう形で動こうとしちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
だから実際本来体を変えたくてやっている運動がその間でこなさなくちゃいけないので、
うん、
その間楽に動かすにはどうしようかって体が無意識のうちに探った動きをしちゃうんですね。だから結果疲れないんだけれども、
うん、
体も変わらないみたいなことがよくあるんですよ。
いやでもほら足裏のやつなんかだと僕の場合そのひっついて足の裏と股下の間がこう近づけてたり変わってきたりするじゃないですか、
うんうんうん、
回数重ねることで、
うん、
少し体が柔らかくなってきたっていう感じが今してるんですけど、
うんうん、
そういう変化っていうのはその運動にはあんまりないの？
うん、そうですね、あの今ちょうど半瀬さんが言っていた運動っていうのはあのいわゆる柔軟っていうのに近いじゃないですか。
はいはいはい、
で哲夫さんが今お話ししてた運動っていうのはどっちかっていうと柔軟の一つではあるんですけれども、
はい、
筋肉の伸ばせる範囲を 広げる運動だと思ってもらえるといいかなと思うんですね。
おおおおお。
で、あの半助さんが言っていたあのいわゆる柔軟の状態っていうのは、例えば関節とかの広がる大きさを広げる感じなんですね、
うんうんうん、
いわゆる関節の可動域っていう言い方をするんですけど、
うん
うん、で関節の可動域を広げることと筋肉の要はあのやっぱり可動域を広げるっていうことの2種類が実は誰でも痩せる上ですごく大事なことではあるんですけれども、うん、例えばあの内臓脂肪のことを考えるべきの哲夫さんとしては、うん、スクワットを中心にやってもらって、
うん、
うまく血の巡りを活発にさせて、うん、脂肪を燃焼しやすい状態に持っていくっていうことがまず有効なんですけど、半助さんの場合だと逆にある程度体大きいじゃないですか。
はい。
であの運動をしたりしなかったりがあるじゃないですか。
はい、そうですね。
あの全然あのいいとか悪いとかじゃないんですけど、うん、運動するときとしないときがあるっていうことは、
うんうん
うん、あの体のコンディションが要は、うん、凝った後に固まりやすくなっちゃうことが多いんですね。
はいはいはい、
うんうん、
だから哲夫さんとの大きな違いは、
うん、
あの運動をする前にしっかりとした柔軟があって、
うん、
体が柔らかく動くようになった方が、
うんうん、
要は運動をやっていた経験値とかを活かしやすい状態になるので、その方が結果痩せやすくなるんですよっていうこと
な。ああ、なるほどね。
簡単に言っちゃうと、あの半助さんの状態だと、
うん、
すごくいい車に乗っていても、
うん、
買ってから1回もオイル交換したことがありませんみたいな感じ。
ああ、なるほどね。
はいはい、
うんうん、
なのでじゃ あ, あのちゃんとメンテナンスをまずしてから慣らしていった方がいいじゃないですかっていうイメージを持っていただくと分かりやすいのかな。
あ、なるほどね。
哲夫さんの場合はあの積んだ燃料を使わずにいるっていう感じなんですね。
貧乏症だ。
そうなんですよ。大事。
本当にでも言われるんですけど、体って燃費を悪くした方が痩せるんですよ。
じゃあ俺は車も、俺自身も燃費が良かったんだね。
もう車に関しては本当にあのアメ車ぐらいの勢いで燃費が悪い方が、じゃあ 体に関してはもう本当にアメ車の勢いで燃費が悪いのが一番望ましいっていう、
うん、
でその時に筋肉が排気量と同じような意味合いを持つので、筋肉の量が多いっていうことは、うん、あの信じられない排気量を持つアメ車みたいな感じになるっていうことなんですよね。
うん、ね、そう、そのこの体硬いのはね、そのすねのところがいまだにダメだから、屈伸のやつやろうとするとどうしてもかかとが上がってきちゃう感じなので、いまだにこの間高崎でやったぐらいしか下がりません。
あ、でも続けていくことは一番良いですよ。あの一応65歳までは僕知ってる中でもあのそうですし、あの理論上は確か60歳ぐらいまでは間違いなく、
うん、
関節の可動域って広がるんですよ。
へえ、今から広げておかなきゃ。
はい、やっていくと広がるっていうのと、あと、うん、足すねの部分が硬いと、
うん、
簡単に言うとやっぱりうまく地面をつかめないので、
うん、
歩き方にやっぱりロスが多いんですね。エネルギーを無駄に使うっていうか、
うんうんうん、
に加えて、あとはやっぱり腰とかを痛めやすくなっちゃう危険があるので、
うん、
やっぱりあの足首は自由に動かせるためにすね、
うん、
の筋肉が動いていると良いなっていうのと、
うん、
結構多分足首が自由に動きづらい方が多いと思うんです、すねが硬い方って。
お
ー、で足首硬い方って結構全身がむくみやすくもなるので。
いい、そうなんですか。
あ、先生、
割とこれはありますね。はい、
それ絡みでいいですか。はい、僕ですね、あの、はい、歩いてると、まあ、よく、ま、あの、こ、そういうパソコン講習ものとかで休憩とかになって、
はい、
近くのコンビニとか昼ご飯とか出るじゃないですか。
はいはい、
そういう時に生徒さんに見つかると、ノリノリで歩いてましたねって言われるんですよ。iPod 聞きながら歩いてはいるんですけれども、で、まあ、特に帰り、次講習午後から始まるぞって時は自分の中のあの合法ドーピングと言ってるんですが、絶対にアップになるような曲をかけてはいるんですけれども、
うん、
人前でノリノリで歩いてるつもりは全くないんです、
うん、
でちょっとこうショーウィンドウじゃないですけど、こう店のガラスに映ってる自分を見ると、
うん、
やたらなんか上下歩いてる時に上下が激しいみたいなんですね、普通に歩いてても。
はいはいはいはい、はい。
なのでノリノリに見えるんじゃないかなという仮説を今自分の中で立ててるんですが、
うん、そうですね、これ割と俯瞰で見るとそうですよね。
そういう時にノリノリに見えますよね、上下が激しい時に
見えますよね、うん、
ということは足首とか膝が硬いとかありえるんですか。
足首とか膝が硬いことはそこに関してはあの決定的なことはないとは思うんですけども、
はい、
可能性としてあるのは、
はい、
あの今度はあの例えば中学生とかの物理とかに近い分野の話になると思うんですけど、
はい、
力の働く方向の問題があると思うんです
ね、はいはい、
いやあのでも割とあるんですよ、あの歩き方の問題っていうか、実は歩くときに、
うんうん、
意識して自分の親指で地面を蹴るようにして歩いていくと、
うん、
地面を掴むような歩き方ができるじゃないですか、はい、まあ、あのイメージで言うと、
うんうん、
そうするとおのずと体って前の方に動いていくじゃないですか、
はいはい、
が上に逃げちゃうっていうことは、うん、例えばその地面を踏むっていう動作をした時に、
うん、
何らかの力のベクトルが上に働く割合が高い可能性があるじゃないですか。
ぴょこたんぴょこたん歩いてる感じだね。
あさっての方向に力がいっちゃってるわけですね。
はい、なのでそういう方があの歩き方とかで意識的に変えた方がいいなと思う方は、うん、親指で意識して地面をこう蹴るよう後ろに蹴るような感じでイメージの歩き方をしてもらえると、
はい、
前に進む力が働きやすくなって、
はい、
一応そういう意味では一定に保ちやすくなるのかなと、歩き方としては。
ああ、じゃあ、別に今僕がやってるように、なんか気持ちとしては日本舞踊かなんかみたいになんかこう、頭をあんまり動かさずにスーッといくような、無駄なことはしない方がいいんですね。
それ気持ち悪いよ。
意外とそしてそれが大変なんですよね。日本舞踊って見た目よりもやっぱりものすごくハードだったりとかするので、
らしいですね、
うん、結構その姿勢を維持するのは大変だと思うので、
はい、
それよりも今のお話の感じでいけば、
はい、
力のエネルギーの伝わり方を前に進むような形
にした方がいいんだ、
はい、
妙に膝を柔らかくとか思わなくていいんですね。
はい、多分それで解決していくんじゃないかなとは思うんです。
はあ、はあ、今もう歩く前にはミニスクワットをやってるので、
うん、
歩くときにはもう足の裏がさっき言ったその足親指から土踏まずまでが意識される意識せざるを得ない状態で歩き始めてるので、
うん、
すごくこう掴むっていう感じをすごくわかる感じがするんです。
掴んで歩けるとやっぱり前に進みやすいですし、本当にすねが硬いと掴むっていうことをうまくできないんですよ。
はい、いや、なんかそういう感覚、つかめてないっていう感覚自体分かってなかったけど、でも本当にすね硬いんで、ちょっとね、なんとかしなきゃと思いますけど、ね。
じゃあ僕は余計なことをしなくて、ちゃんと前に歩けばいいんですね。
親指でこう地面をつかむような感じで、意識しておいていただければ、
はい、
それでももしも旗から見てノリノリなのであれば、
はい、
それは多分、メンタルに何かが働きかけてる可能性が
本当にノリノリなんじゃない
の。上げ上げにしようと思って上がっている可能性が
そうなんだ
高いかなと思うんですが、
はい、ちょっと音楽も変えてみます、はい、
でも今哲夫さんが言われていたみたいに、
はい、
結構本当に歩き方がうまくいかないっていう話は結構多いんですよ。
お
で、ちょっとしたことを気をつけるだけで歩き方が変わると、
うん、
例えば本当にいつもよりも体が温まりやすくなりましたとか、
うん、
汗をかきやすくなりましたっていう話をいただくことも実際本当に多いんですね、
うん、
で特に硬い靴とか女性だとヒールの高い靴とかを履いていると、
はい、
地面をつかむっていうような歩き方はかなり不可能に近い。
無理ですよね、うん、
だからもう本当に今話をした前提は例えば割と口の底の柔らかいものだとそれは実現しやすいんですけど、
うん、
やっぱり革靴みたいなのを履いている人だとなかなかそれも難しいじゃないですか、
うんうん、
ただそれを少しでもやるために、
うん、
例えば足の指をお風呂から上がった後に、
はい、
グーパーグーパーとかしてあげて少しほぐしてあげてっていうのも徐々に効いてくると思います。
へえ、おお、一つ増えましたね、
うん、
お風呂で足の指グーパーグーパー、これはできそうじゃないですか。
で足がつりやすい方とか多いんですよ。やっぱり腰痛で悩んでる方とかの話も聞くんですけど、
はい、
まずあの本当に誰でも簡単にできるので、例えばあの足の指をグーパーグーパーするとか、うん、でもっとあの本当につって眠れないとかいう方もいるので、
うん、
そういう方とかだとどっかあの近所に行って、
うん、
割と軽めの石を拾ってきてもらうんですね、
うん、
であのそれゴシゴシって洗ってもらって、
うん、
湯船の中にポトンと落としてもらって、
うん、
足の指で掴んで拾って、
うん
でまた落としてみたいなことをやってもらったりもするんですね。
へ
え。やっていくとかなり足がつることは改善されますし、
うん、
歩く姿勢も良くなるんですよ。
え、その掴んで離すでですか？
そうですそうです。あの足で物を掴んで離したりとか。
へ
え。
できると結構。こう足のコンディションは良くです。で、やっぱりあの足の裏も硬くなるんですよね。年齢が上がってくると。
うん、
足首が動かなくなると特に硬くなりやすいので、そういった部分でちょっと動かす機会を意識的に作ってもらえると、
うん、
地面をあの例えば掴むっていうような親指の使い方も感覚的にすごく理解しやすくなるかなと思うので、
うん、
別にあの何でしょう、石に限った話じゃないんで、お家の中にゴルフボールとかある方はゴルフボールとかでも良いなと思うんですけど、
うんうんうん、なるほどね、
卓球の球とかだと難易度がすごい上がるんで、それはちょっと難しいかなと。湯船に浮いちゃうんで、浮いてるものを足で捕まえるの相当レベルが高くなるので。
ああ、なるほどね。へ
え。沈みやすい何かを軽くポトンと落としておいてもらって、
うん、
足の指で掴んで、まあ本当に15センチ20センチ持ち上げたらまた落としてみたいなのを繰り返してもらって、
うんうん、
動かしておくと、ウォーキングとかやってる方にも特に有効だと思いますね。疲労を取るのにすごく良いと思うので。
なるほど。
ぜひちょっとこれも実践していただけると、
うん、ちょっと
かなり体のそうですね、コンディションを作る上では良いんじゃないかと思います、ね、うん、
はい、ということでウォーキングなんか一回回でしっかり取り上げても面白いかもしれないですね。皆さんやられてる方も多いし、
でなんかあの、うん、あと僕びっくりしたんで、昨日都内を帰ってる時に、
うん、
たまたまラジオのチャンネルを合わせていたら、
うん、
なんかあのジョギングをする人のための番組とかをゴールデンの時間にドーンってやってたりとかするんですね。
へー、
今日の皇居の周りのお天気はみたいなこと普通に言ってたりとかして、
へ
ー、
結構それはびっくりしましたね、
うん、
あ、こんなにあのジョギングに対して意識が高いんだっていうのを本当にすごく感じましたね。まあ実際皇居を走ってる方が多いっていうのはよく聞くので、
うんうん、なるほどね。
それ以外にもね、あの本当にジョギングウォーキングやってらっしゃる方も多いと思うので、うん、
そうですね。一回その歩き方も含めちょっとウォーキングとかっていうのね、来週あたり、
あとはあのもしやってらっしゃる方がいて、こんなことをウォーキングの時に気をつけてるんだけどとか、こんな成果出ましたとか、
うん、
こんなこと悩んでますみたいなことで、
うん、
もしあのやってらっしゃる方でお便りを寄せてくださる方がいれば、
うん、
ぜひそれにちょっとお答えしていければななんて思っているんですが、
う
ん、
そうですね、メールアドレスの方はあのバックナンバーのページの方に書いてありますので、ぜひそういったアドバイス、こんな感じの状況なんだけどどうしたらいいのみたいな感じも送っていただければ、中井さんの方がアドバイスしてくださると思いますので、ぜひお送りいただければと思います。ということで、最後にイベント12月5日に、
はい、
このみんなのダイエットプラス、食い倒れ万歳プラス、
うん、
フォトスクランブルミニみたいな形で、いくつかその他にもプラスアルファあるかもしれません、お台場のカルチャーでイベントをやります。ぜひ予定を空けて、忘年会シーズン入る直前、もう入ってる人もいるのかな、それぐらいの時期になりますので、ぜひみんなのダイエットイベントでね、
はい、
ちょっとした運動を中井さんのリアルタイムに見ていただいて、
うん、
お持ち帰りいただいて、
うん、
忘年会で飲みすぎた食いすぎた後にはちょっとそれをやってもらうというようなことができればいいかなと思っておりますので、
うん、
ぜひ12月5日は予定を空けてお申し込みいただければと思います、はい、ということで、お届けしましたのは半助と
長井と
鉄一郎でした。
ではまた来週。